今日はギリシャ旅行報告として巡礼の旅を終えてという次第にいたしました。3月13日に出発して28日まで2週間ほどになりますけれども行ってきました。12歳で教会に行った時に牧師がいっぱい哲学者とかですね、思想家の名前を出すんですよ。ソクラテスとかプラトンとかアリストテレス。私には全然わからない。聖書から始めるんですが、すぐに哲学者思想家の話になってですね、でも話を聞きながらなんか自分が頭が良くなりそうな気がして聞いてたんですが、なんかギリシャとかローマとかそういうところに光がありそうだなというような感じ でいつか行ってみたいなと思ったんです。ということで約60年ほど前に憧れだったんですよ。行って何があるのかって聞かれてもわからない。憧れってのはそういうもんですね。ボワーンとしたものでね。それで、でも60年ほど経って神様が導いてくださったという思いがするわけなんですけれどもね。実は10年ほど前からなんとか行こうと思っていろんなツアーに申し込んだんです。ところが経済危機とかですね、コロナもありますし、ということで全部キャンセルされたんですよ。行きたいなというふうな、ただそれだけの思いだったんです。ところが去年の夏あたりにですね、私の進学校の友達が今度マーク・ジースがギリシャ旅行を企画してるぞとかっていうことを知らせてくれたんです。でマーク君は一緒に勉強した時代の学生なんです。私より10歳ぐらい下なんですけどもね。彼は旧約聖書と考古学が専門で面白い優しい学生だったんです。でもね、そのフェイスブックに行って見てみたらなんかですね、インディ・ジョーンズみたいな格好をしてですね、あちこち発掘調査しているんですね。だいたい年齢が65ぐらいで、もう教授を辞めて、で、退職後はあちこち行ってるらしいんですよ。なんか面白そうだなと思って、このギリシャ旅行の企画というのを聞いてみたら、あ、やってるよ。君のこと覚えてるよって言うんですね。覚えてくれてたんだと思って。じゃあ、一緒に行っていいか言ったら、いいよーとかっていうことで、去年の9月に一応申し込みました。それで、まあこれまで準備してきたわけなんですけれども、まあただ本当に行けるのかどうか、なんか夢のような話で、とにかく出発するまで実感がなかったんです。で、家内は一生懸命お祈りしてくれて、羽田まで行けたら必ず、安全に守られると信じますから、どうぞ神様をお守りくださいと。とにかく羽田に行き着いたんです。3月13日。それで家内は安心したらしいんですけれども、私としては本当かな。ニューヨーク発着のツアーなんですね。だからニューヨークまでとにかく行くということが私にとっても大きなチャレンジだったわけなんですけれどもね。今回の旅には大きく3つの目的がありました。でも最初にその3つをね、はっきりしてたわけじゃないんです。だんだんはっきりしてきたんです。第1はですね、60年代のこのボワーンとした憧れとか夢、何なんだろうということがまず1つなんです。で、2つ目は、ちょうど今、使徒行伝を皆さんとやってますね。実はね、新約聖書はほとんど話し終わったんです。でも私はギリシャに行ってから使徒行伝をやりたかったんです。でもね、いつまで経ってもここ10年道が開けないので、もういいやということで見切り発車をして、ちょうど15章まで来て16章からだパウロの第二次伝道旅行が始まるところなんですよね。そのタイミングで彼がギリシャ旅行の企画をしてくれというふうなことで、今行かないと16章が始まらないということで、パウロが福音を携えていったね、そのところを実地で見てみたいというふうな思いが二つ目だったんです。で、もう一つすごく気になっていたのが、パウロのいろんな行動とかです、いうようなことを記録したのがルカなんですね。で、ルカというのは聖書の中でたった一人だけの異邦人なんです。あとは全部ユダヤ人なんです。だからルカは私たち日本人のように外国人なんですね、ユダヤ人にとって。その唯一の外国人がルカ伝と使徒行伝を書いているんです。いうことで、このルカの足跡もたどれないだろうかというふうな、この3つの目的が思ってたわけなんですよ。こういうふうなことで、まあ、あと細かいのはね、いろいろあるんです。家内は財布を買ってきてほしいので、財布を探すとかですね。で、私は 行き先だけでピンバッジを集めるのが趣味なので、ピンバッジを買ってきた。いうふうなことですね。とうとう今回集めてきたんです。でもね、ピンバッジって時代遅れなんですね。今はもうこんなのあんまり売ってないんだそうです。で、なんとか集めてきた、まあ、そういうふうなことだからですね。あと、教会学校の子供がお土産何欲しいって言ったら、キーホルダーって言うんですよ。よくお、キーホルダー買ってる。実は皆さんにもキーホルダーがあります。礼拝終わったら、お一人一つずつ、お好きなものをお選びください。ということでですね、お楽しみに。それで、でも大きくは3つの目的だったんですね。で、さて、ツアーに参加しました。そしたらこのマーク・ジース君が、まあ、インディ・ジョーンズ君がですね、こう言ったんです。皆さん、これは観光ツアーじゃありません。これはパウロの第二次伝道旅行の後をたどる巡礼の旅ですって言ったんです。やったーと思いました。ちょうど16章の私たちのところとね、ぴったりと重なり合うんですよ。だから、ああ、やっぱり来てよかったんだ。しかも、巡礼の旅です。巡礼の旅というのは、その旅をしながら神様がどんな愛の御業をしてくださったか、その道をたどるんです。パウロのしたことじゃなくて、パウロを通して神様がしてくださった愛の御業の後をたどる旅なんだということで、彼がはっきり言ったんです。うわぁ、来てよかったというふうに思ったんですね。まあ、ただ、このニューヨークに行くまでのところが往復のチケットを買わなくちゃいけなかったので、HIS のツーリストのところに行ってですね、ニューヨーク往復したいんだ。で、ギリシャツアーに行きたいんだっていうふうに言ったら、ギリシャですか？わかりました。クルーズですね。とかっていうから、いや、クルーズじゃないです。わかった。じゃあ神殿巡りですね。神殿、興味ないんだ。何のために行くんですかとかっていうふうに言われてですね。まあ、学びのためですったら、はぁ？とかっていうふうに言われたわけなんですけどもね。そうですね、やっぱり巡礼の旅ですから、神様の御業の後をたどるというのは全然クルーズと関係ないわけですよね。でもまあちゃんと用意してくださったわけなんですね。2週間いろいろな遺跡を巡りまして、まあ、結果的には神殿とかですね、いうところもいっぱい見たんですが、まあ、日本にもたくさんの遺跡があります。皆さんも遺跡見たことありますね。あれは正直言って瓦礫の山です。もちろんね、古代になって一生懸命研究されて再建もされますよ。でもそれは過去の栄光を部分的にしか再現することができないんです。でもそこに神様はね、このパウロを通して人々がどう生き、また神様がどのように愛の御業をしてくださったか、そのことを重ね合わせると瓦礫の山が宝の山になるんです。っていうのは、今回ツアーに参加したのが大体40数名ぐらいのチームになったんですけども、そこに4人の進学校の教師がいました。私も一応臨時講師なので入れていただくと5人の教師がいるわけですね。だからそこにですね、ギリシャ人のツアーガイドが英語に堪能な人だったんですけども、独特なギリシャなまりでですね、詳しい歴史解説をするんですけども、でも教授がその後に立ってですね、聖書的な意味を語ってくれるんですよ。ということでね、本当に学びの時なんですね。で、その教師に私も含めて2人の牧師がつきました。その牧師がね、なんか12人ぐらい教会の人たちが参加するというので、それからあと2つの進学校の学生と、結構な数のおばさんとおじさんがいたんですよ。私もおじいさんなんですけれども、そういう40人のパーティーだったんですね。で、今まで観光旅行した時にはですね、こんなことないぐらいによく組まれているんです。朝みんなでディボーションをします。小さな礼拝をするわけなんですけどもね。あと日曜日には礼拝もするんですよ。それから聖餐式もしてですね、そういうふうにして本当に聖書的なよく考え抜かれた、プログラムされたツアーだったわけなんですね。で、そのようにして、全員が私を除いて全部アメリカ人です。目立つわけですよ。日本のどこにいるんだ？言われて、仙台、知らない。 昔14年前に津波が来たでしょ。わかったって、あそこから来たんだって、ね、もうみんながね、その時はどうだったんだとかって聞くわけですよ。唯一の日本人なわけですからね。もうなんかね、テストを受けてるような感じでした。私は、ね、英語でバンバン聞かれるわけなので、必死になって答えてるわけなんですけどもね。でも、あなたはどうやってクリスチャンになったんだとかね、いうふうな、いろんな質問を聞かれたんですね。で、私はだいたい旅も半分ぐらいのところに、教会堂が与えられた行き先を語ったんです。あ、私たちは無料で教会堂が与えられたんだって言ったら、とかでびっくりして。じゃああなたはどのようにしてクリスチャンになったんだっていうか、いや、これを説明するにはもう一回チャンスを与えてほしいとかって言ったんですけどね。そしたらその晩、いろんな、ああ言ったらいいか、こう言ったらいいか、英語でどう言ったらいいかとかっていうのは、夜眠れないんですよ。で、いろんなフレーズが浮かんできてですね。それで、翌日、リーダーのマーク・ジース君に、いっぱいいろんな人からクリスチャンになったいきさつを聞かれるんだけど、いちいち説明するのが大変だから、ちょっと証の機会を持たせてくれないかというふうにお願いしました。そしたらですね、マーク君は、無理。絶対無理って言うんですよ。っていうのは、ガイドのギリシャ人が、もうとにかくね、歴史の生き字引みたいな人なので、僕にもマイクを渡してくれないんだ。いつも喧嘩するんだっていうわけですよ。だから、君にマイクを渡すことは非常に難しいというわけですね。あ、そう、じゃあ、わかった。じゃあ、忘れてくれっていうふうに言ったんです。でも私は祈りました。証の機会を神様与えてくださいっていうふうに言ったんですよね。そしたら、やがて旅も終わりの頃に、マーク君が私に来て言いました。君の証に、もし、パウロのことに言及するならば、チャンスを与えようって言われたんです。ね、分かった分かったって言うんですけどね。ただですね、40年前の英語ですからね、どういったもんかというふうに思ったんですけれども、やがて最終日はアテネフリーデー1日だったんですけど、そのアテネに行く前の日、時間がかなりあるんですよ。で、その時間に、トシ、バスの中で君の証をしてくれないかって来た。来た来た来た来たというふうに思ってですね、それで、OK って言ったんですけども、その日の昼食の喉の通らないこと。それで、やっぱりお話しするときには、最初キャッチコピーみたいなものが必要なんですね。で、それからしっかり結論、どうしたもんかなって考えてですね。で、ちょっとこの辺から始めてみようと思いました。私の名前は、トシアキチダですって言ったんです。投資秋で4音節ですね。で、チーダ、全部で6音節ですね。これは絶対アメリカ人には発音できないんです。だから、せいぜい2音節にしろって友達に言われたんですよ。で、私は、じゃあ、トシーにするかと。私の母の名がトシーだから、トシーでいいんじゃないかなって言ったら、いいんだけど、君の名前はどうもトゥーシーに聞こえるって言うんですね。あ、都市でも中市でもどっちでもいいからっていうふうに。それは私にとって問題じゃないから、意味わかんないから、どっちでもいいわと。いやいやいやいやいやいや、これは大変な問題なんだよ。その中市にすると、幼児言葉でお尻を意味するんです。ということで、これから君は足の親指と、これが頭なんですね。で、それから女性を指して C というふうにしなさいと。そうすると、絶対間違いないから。そういうふうな話をしたらですね、じゃあ私の名前は何でしょうか皆さんって言ったら、ちゃんとトーシーと呼んでくれたんです。それでね、話が始まってですね、私がどのように救われたかということはですね、実はこれ神様が準備させてくださったなというふうな思いがするんです。というのは、去年全国大会がありました。そこで、日本語での証の時を与えられたように思うんですね。それで私と家内はあの時時間を20分も超過したので、もう本当にがっかりして帰ってきたんですよ。いや、失敗したな。でもその後で聖書学院の岸本さんから、今度こういう本を出すから、そこにイエス様の復活についての部分を載せてくれないかというふうに言われたので、原稿を頼まれたんですね。それでここにまとめた、特にいろんな聖書解釈的なところを 覗いたものをできるだけわかりやすく英語で話してみようと思ったんです。実はですね、この私のいない間にこの本が出版されたので、そこに置いておきました。お一人一冊お持ち帰りください。この中に含まれているようなことをお話しして、自分の証というふうに来たんですけども、結論をどうしようか。話しているうちにですね、私たち日本人のクリスチャンはわずか 1% ですよね。これはね、世界的に見ても非常に低いんです。ほとんど最低ぐらいです。トルコなんかでもイスラム国なんですけど、もっと多いんですよ、クリスチャンが。1% っていうのはこれはね、絶滅状態なんです。だから 1% の中でクリスチャンになったっていうのが、彼にとっては不思議なんですけども、でも私は思います。これはね、大迫害があったからなんですよ。徳川300年の迫害ですよ。キリスト教は全世界に普及していきましたけれども、ほとんど絶滅にさせることができた国は日本だけなんです。だから私たちは300年の迫害期間を持っているので、やっぱり未だにトラウマがある。私たちはだから、キリスト教じゃなくて、仏教を信じる方が安全だということを知っている。このことを説明したら、そうなんだ。だから私たちはもっと、キリストの働き人が必要なんだというふうな結論に、なんか自分がこう持っていかれたんですね。ちょうどこの教会の所有している四ツ谷ミッションが今、リクルートにも力を入れている。私はあんまり興味なかったんだけども、でも今回話しているうちに、やっぱりキリストの証人がもっと欲しいんだということ、学生たちに特に訴えたいなというふうに思いました。でそれを結論としたわけなんですね。やがて終わったらですね、まあいろいろ文法的に間違いも多かったと思うんですけども、多くの人からありがとうっていうふうに言われました。学生たちの中にもありがとうございましたっていうふうに言う学生たちもいてですね、あ、なんとか通じたかなっていうふうな思いがして、それからようやくですね、みんなとこう本当に友達になれたなっていうふうな気がするわけなんですね。で、私は、どっかのグループに入れてもらえないかなというふうに思ったんですけども、そしたら、私のことを引き受けた人がですね、60前後の、おばちゃんグループだったんです。私の名前をトシって聞いたときに、あ、これは女性だと思って、受け入れてくれたんですけども、私がこう言ったらですね、白髪のおじいさんだったわけなんですね。だから、男の人だったんだ、とか。でも、すごく可愛がってくれてですね、そのおばさんが言いました。おそらく学生たちの中には、あなたの話をね、心に響いた人たちがいたはずだ。と言ってくれて、ああ、神様ありがとうございます。っていうふうにね、思いました。本当に、このことを通して、私はね、思うんです。主は時にかなって、私たちの憧れや夢を叶えてくださる。私は単なる憧れでした。でもそれに聖書の意味が加わった時に生き生きとしてきたんです。そして神様はもう全く自分が思いもしなかったような方法を持って私たちの夢や願いを叶えてくださる方だ。この方は本当に恐るべき愛の方なんだ。この方が私たちの主なんだ。私の場合は60年かかりましたけれども、主はその時を本当に育みの時としてくださる。いうことをですね、今回体験して、ああ、行ってよかったな、というふうに思うんです。まあ、もっといろんな語りきれないことがありますけれども、皆さんも今、いろんなね、自分の手に負えない願い、願望、あるいは漠然として夢かもしれない。でもね、それを神様はね、忘れません。そして時にかなってそれを実現してくださいます。どんな困難なことがあったとしても、神様は、私たちの願いを無にすることはない。この私たちの主に全幅の信頼を置いて祈り求めましょう。主は必ずその祈りを聞いてくださいます。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの思いは本当に小さなものです。しかし幼い時に抱いた夢や憧れ、あるいは今絶望の中にあって叫ぶ叫び、それもすべてあなたが時にかなって必ず聞いてくださる方であることを 覚えて、また信じて心から感謝いたします。私たちは本当に弱いものです。愚かなものです。ともすれば信仰を失いがちなものですけれども、主は私たちを捉えてしっかりと離さないお方であることを覚えて、これから感謝いたします。どうぞ見て見られます。あなたの御心が行われますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
Thank you.